東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
染谷圭の染めラジ。この番組はオタクな DJ 染谷圭による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さて、年の瀬にもなりまして、何の記憶もねえな。別に何の記憶もないことはないんですけど、例年よりも全然ね、思い出がなくてですね、いやまあ空白の1年だったなと。でも本当に写真をね見返してて、あーこういうこと言ったね、ここ行ったねみたいなのもないですし、なんならこう去年行ってやっと友達となんかこう集まれたみたいな写真が出てきて、本当にまるっと1年経ってたんで、感覚的に半年前みたいな、こうやって年取っていくんだわと思ったんですけど、いや今年が特殊なんだわみたいな、今年が特殊すぎるだけで、もう来年はまだ難しいかもしれないけど、絶対それでもなんか自分でもう一つ目標立てて、いやほら見通しが立たなかったから目標も立てられなかったんですよね。生活様式みたいなのも慣れてなかったし、でも今年はねもうそれで勉強1年間でもそれでそういう何、あでもこういうことができる、家出なくてもこういうことができるって勉強できたから、それはね来年に生かしていきたいなと思いつつ、まあ失われた1年間って戻ってこねえな。いや何が不安って、私甥っ子がねいるんですけど、2020年の4月に生まれたんで、もう生まれた瞬間からコロナだったんですよ。だからその辺がね、みんなマスクをつけて出かけるのが当たり前なんです、あの子は。だからお出かけするよって言ったらマスクつけてくださいってこうお顔ポンポンってする子なんですよね。学習能力が高いと思うと同時に、うーんコロナってこういうところにも影響出てくるよねみたいな、それがね恐ろしくてしょうがないので、そこはねちょっと来年に向けて人見知り改善しつつそこもねちょっとどうにか直してあげて、直してあげてっていうか違うな、慣らしてあげてね、本当はそうじゃないんだよっていうのを徐々に徐々にこうゆるく上書きできていってあげられればいいなと思っています。とりあえず私は甥っ子がランドセルを背負うまでは元気でいなきゃいけないのでそれまでにねこうちょっとゆるく見守りつつ、オタク活動にも励みつつやっていけたらいいなと思っています。番組ではコメントお待ちしております。番組ページのですねコメント欄にコメント打っていただくか、もしくはソメヤアットレディオ 365.netsomeya@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想お待ちしております。それでは染谷圭の染めラジ第27回目放送、さよならの代わりに始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
真剣語り場魂の叫び。
このコーナーでは染ちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。今回ご紹介するのはですね、アイデンティティ5第五人格。何かといえば、中国のネットユースゲームズが開発運営する基本プレイ無料の非対称対戦ゲームということで、ジャンルとしては非対称型対戦サバイバルホラーゲーム。一応ねホラーなんですよ。最初私もやった時はなんか怖くてパニクってたんですけど、何かというと1対4の鬼ごっこゲームなんです。鬼が1人、逃げる側が4人、ハンター1人、サバイバー4人の鬼ごっこゲーム。 ハンターは、まあ、全員をですね釣れたら勝ち。で、4人はフィールド内に7つくらいあるのかな7つくらい暗号機のうち5つを解読してゲートを開けて3人以上逃げられたら勝ち、2人逃げられたら引き分け、1人もしくは0人逃げられなかったら負けっていうゲームなんですけど、ちょっとねホラーテイストなのでハンターのね見た目がおどろおどろしいんです。で、あのデフォルトの設定しとくとハンターが近づくと怖い音楽が流れるんで、まあ結構私としてはパニクりまして、その音楽が流れるとなんかもともと不安を煽るような音楽っていうのが苦手で、それが流れるとパニクっちゃってギャーギャー騒いでたんです。ただ課金の要素でもないですね。ゲーム進めていくうちにアイテムがもらえて、ゲーム内通貨みたいなのが、それであのハンターが来る時の音楽をハードンドコショみたいな感じの音楽にしたら全然パニクんなくなりました。まあそんなもんってあれなんですけど、もともと中国でリリースされたゲームで、日本ではですね iOS、Android で2018年7月からリリースされてます。スマホでできるゲームなんですよ。こう本当に面白いんですけど、結構ね作戦とかもあったりして、でもサバイバー側っていうのは、あの例えばインターネットでその場で適当にマッチングした人だったりもするので、チャットを打ってね、ゲーム内の、固定文でチャットを打ってどこに何がいるよみたいなのを言いつつ暗号機を解読していかなきゃいけないです。まあ、暗号機解読って言っても何かこう頭を使うわけではなくって、ただタイミングゲームみたいにこうピッピッってボタンを押していくだけなんですけど、でもねそれをやってる最中にハンターに見つかっちゃったりとか、逆にハンターに追われてる最中に暗号機解読してるところの近くに行って暗号解読邪魔しちゃったりしてゲームが進まないとか、そういうことも考えていかなきゃいけないので割とね難しいんです。でもそれがねまたハマっちゃうんですよ。でちなみにこれ一応ちょっとしたストーリーがございまして、元小説家の探偵オルフェウスは雷神バッハ氏から巨額の金とともに悪名高いエウリュディケ荘園の調査と失踪した娘の捜索願いを一通の手紙で依頼される。指定された屋敷の一室で見つけた日記には謎のゲームへの参加記録が記されており、オルフェウスは失踪した娘との関係性を疑う。そして彼はそこに記された人格をプロファイリングし何があったのかを突き止めるということで、まあ、そういう前提で我々はそのオルフェウス、一応その探偵オルフェウスでありゲームの記録を確認しているという体でゲームをやってるんです。まあとはいえ全然ストーリーがこの3年間、まあある程度コロナの影響もあったと思うんですけど、ストーリーが全然中国のね本社の方で動いてなくって、我々は一体こうゲームはしてるんだけどストーリーはないなと思っていたんですよ。それがなんか急に 2,3 ヶ月前から話が動き出しまして、みんなでとりあえずやるなら今だよみたいな、やるなら今だよって誘い込んでるんで、よかったら皆さんもねぜひちょっとどうせコロナでお出かけできないしなとかって思ってるのであればぜひやってもらいたいんですけど、そうしかもこのゲーム、まあ、その1対4の非対称型マルチプレイゲームって言ってるんですけど、ハンター側もサバイバー側もそれぞれできることが全く違うキャラクターが複数存在してて、今ね結構サバイバーもハンターもキャラクターが増えたので、すごくこうやりがいのあるというか作戦の立てがいのあるゲームになりましたね。みんなサバイバーもハンターもそれぞれ役職名みたいなのを与えられていて、例えばですね医師っていうキャラクターがいるんです。女性のキャラクター、チュートリアル後に使用できるキャラクターなんですけど、ゲーム上では注射器といって、他人を回復できる、他人と自分を回復できるアイテムを持ってるんです。普通は誰かに治療をしてもらわないと怪我が治らないんですけど、医師は注射器を持ってるので自分で自分を治療ができるんです。 それでね、あのど根性チェイスって言って、ちょっとだけこう距離を離して自己回復しつつ、あの距離を取ったりなんだりしてチェイスを伸ばすみたいなキャラクターがいたり、他にもあのハンターはサバイバーを2回殴ると気絶させられるので、その気絶したサバイバーをロケットチェアと呼ばれる椅子に縛り付けるんです。それを釣りと言うんですけど、椅子に縛り付けて一定時間救助が来ないとロケットチェアで飛ぶっていう風になるんですね。その飛ぶのを防ぐために救助に行くんですけど、その救助に特化したキャラクターがいる。例えば傭兵って言われるキャラクターは眼鏡っていう特徴を持ってるので、一回殴られてもちょっとこうダメージを負うまでに10秒から20秒ぐらいラグがあるんです。だそれを使って肉壁って言って怪我をしたサバイバーをかばったり、逆に最後の最後殴られても10秒20秒ラグがあるからゲートから脱出するときに誰かをかばいつつ脱出するみたいなことができるとかね。他にも暗号解読に特化したキャラクターとか、チェイスを伸ばすために特化したキャラクターとかそれぞれいて、まあちょっと覚えるのにちょっと時間かかるんですけど、使えるようになるとめちゃくちゃ面白い。他にサバイバーの、ね、反対側、ハンター側も例えば飛び道具みたいな攻撃ができたり、接近戦が得意だったり、逆に超長距離でビョンビョン飛べたりっていうね、キャラクター結構たくさんいるので、まあ一人でやるんだったらハンターがおすすめなんですけど、工夫次第でいくらでもやりようがあるゲームなので、ちょっとね、コロナで体も動かせないし外にも行けないし、でも誰かと遊びたいという時にこの第五人格すごくおすすめです。ちなみになんですけど、これ第五人格本編の方でストーリー動いてない割に日本で舞台になってまして、舞台だからアイデンティティ5ステージあって、そのうちの一人のキャラクター友人がやってるんですよ。別にだから紹介してるってわけじゃないんですけど、ぜひぜひ皆さんやってみてください。ちなみに私の友人は呪術師というキャラクターをやってましたので、そっちもぜひチェックしてくださると嬉しいです。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。I know you like music, I know you like to talk, and I know you like to connect, you are the best radio listener, I know you share the show, I know you are thin right now, and I know you love to connect, now let's please come to話題のトレンドリツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。今回ご紹介するのはこちら、男性ピンク。まあ、何かとね、ジェンダーフリーであったり男女平等であったり叫ばれて久しい昨今、男がピンク着たっていいじゃないかみたいなのも、まあ1年に1回くらい論争に上がりますが、今回はですね、話題として上った理由が新スーパー戦隊、こちらがですね、なんか3月に新シリーズが始まるそうなんですが、なんかね新しいんですよこれ。なんだっけ、よいしょ、来年3月ですね、スタートする新たなスーパー戦隊が本日発表されまして、その名もアバタロー戦隊ドンブラザーズ。どういうこっちゃねみたいな。アバタローってもう読めない、暴動の暴に太郎でアバタローでも読めないって話なんですけど、番組ロゴだったりおでこに桃があしらわれた新レッドのビジュアルが出まして、まあ桃太郎がモチーフになってるお話なんですって。お話全体的にね、その中でいろいろとこうまで出てきまして、本作 の, メインヒーロードン桃太郎レッド もう完全に桃太郎なんですよ。ドン桃太郎って言ってるんで、ドン桃太郎でこう頭にね桃のモチーフがついてたりするんですけど、その中で一体気になるのがいまして、キジブラザーズ、なんか今回その猿犬キジのモチーフのメンツと、もう一人なんかあの鬼をイメージした鬼シスターイエローって言っても、なんかネーミングセンスをどこのドブに捨ててきたんだみたいなね感じのラインナップなんですけど、その中で猿ブラザー、犬ブラザー、キジブラザー、キジブラザーピンクなんです。鬼シスター、多分シスターだから女性だろうってイエロー、キジブラザーピンク、ピンクブラザーでピンクどういうことって言ってて、でもなんか世間的にはやっぱりこうスーパー戦隊シリーズでも、あ、男の子がピンクでもいいんだっていう、こう前向きなメッセージなんじゃないかみたいな話をしてて、しかも男性がピンクであることに何の説明もなく、こうスッとそこにいるっていうのがいいって言ってた人もいたんですけど、なんとさらにインパクトを与えたのはその後でして、キジブラザーなんと出てる情報だと身長220センチ、220センチ、2メーター20センチあるそうなんです、キジブラザー身長が。どういうことなのみたいな。もう私それで真っ先にあの鬼滅の刃のあの岩柱姫島行明さんを思い出してしまって、姫島さんも確かね2メーター20センチくらいあるんですよ、あの人で。しかもあの平成というか令和のね時代に転生した時に、あの保育士さんになってピンクのエプロンつけてたはずなんです。あれそっからかなみたいな、あれもしかしてそっから着想を得たのかなみたいな思っちゃって、まあでもね、ピンクでも220センチでひときわでかい身長って聞いただけで、ちょっとなんかもうそれだけで話題かっさらってて面白そうじゃんみたいな感じになってるんです。でちなみにキジブラザー全長220センチ、かつなんだっけ、犬ブラザーがね全長100センチの三頭身キャラクターなんですって。もうなんかスーパー戦隊史上類を見ないほどデコボコシルエットになるらしく、そこもねちょっと注目ポイントなんですけど、ちなみにこの本作の脚本を務めるのは井上俊樹さん、仮面ライダーアギト、仮面ライダーファイズ、仮面ライダーキバっていう平成ライダーのですねメインライターとして知られる井上さんなんですけど、まあ井上さんね結構シリアスな内容、私アギトもファイズも結構シリアスだったなって、キバはちょっと最初の方しか見てなかったんですけど、やっぱり話としてはそんなトンチキな話ではなかったので、ちょっとキバットバット3世はね本当にあのいきなりそこにあるのが当然のように出てきてたので、まあちょっとトンチキだったなとは思うんですけど、いやだってキバってあの普通ライダーの変身って何かアイテムを持ってベルトをにこう入れるか、そもそもベルトを巻くかどっちかだったのが、キバットバット3世に噛まれてそれで変身するっていうのがキバだったんで、ちょっとそこだけトンチキだったかなと思ったら、なんかいきなり超トンチキな話が来たから、ちょっとこれどうなるんだろうと思いつつ、まあでもね、ピンクのヒーロー、あ、男性かつピンクのヒーローが出てくるっていうことでちょっと今注目を集めています。でちなみになんですけど、あのジャニーズ事務所所属の美少年が7月からかなやってたザ・ハイスクールヒーローズっていう方の話では、あの、まあ、美少年のうち1人メンバーの1人のテーマカラーがピンクだからということで、男の子だけどピンクっていうヒーローもいたんだそうです。まあ、だから全くこうヒーロースーツにね身を包んだヒーローで男性ピンクがいなかったわけではないんだけれども、ただそのスーパー戦隊と銘打たれた日朝シリーズで男性のピンクが出てくるのか初ということで、ちょっとみんな注目を集めているんだそうです。いや意外とね、そのスーパー戦隊シリーズもライダーシリーズも私結構見てて、やっぱりあーそうねみたいな、女性のブルーとか女性のイエローとか女性のグリーンいたけど男性のピンクそういえばいなかったねみたいな、そこはちょっと盲点だったわと思いつつ、まあね、みんな好きな色がこの色が好きってこう男性らしいとか女性らしいとかにもとらわれず いや、囚われてもいいですよ。女の子だからピンクが好きとか、男だから黒が好きとかでもいいんですけど、そういうことに何もね、あの別にそれでいいんじゃないって、こう全部が全部認められるような世間になったらいいなと思って、ちょっと男性ピンク注目したいと思います。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。お疲れさんです。
お疲れ様です。
てってれん、卒業証書。
あ、
はい、染谷圭さん、
はい、
あなたはレディオ三六の番組染谷圭の染ラジオを無事卒業、終了することをですね、ここに証明します。令和3年12月22日レディオ三六局長ザヨンです。
ありがとうございます。いやありがとうございます。あら、卒業証書いただいてしまいました。
どうですか。
いや嬉しい。 いや、いただけると思ってなかったんで嬉しい
これね、誰でも渡すわけじゃないね。
あ、そうなんですね。
まあ、ある程度ちゃんとこう、はい、やめていく人、
あ、はい、
には皆さんこうお渡ししてですね、まあ、最後局長が出てきて思い出話をちょっとだけするっていうね。
はい、
どうですか。なんだかんだ足掛け何年、3年ぐらい。
そうですね、その2年、
いやもう3年経つじゃないの。
あ、経ちますか。
2年半ぐらい経つ気がするんだけどね。
はい、はい、
どうでした、その期間のこのラジオ。
いや、なんか最初の時のグダグダしてたのに比べて、ね、自分で成長したかどうかはちょっと、まあ、
いや成長したんじゃないですかそういう意味でね、はい、羽ばたいていくというか、
はい、
まだ言えないだろうけどね。
そうですね、ちょっと、はい、そっちに関してはまたツイッターとかで ね、おいおい発信していきたいなと思うんですけれども、うん、ね、やっぱりここでその話を短くまとめる、ね、私が持ってきたい話っていうのが大体結構ボリューミーで、う
ん、あるよね毎回鬼のように熱く語ってるもん、
はいはい、大概ね、多分人に語ってたとしたら 2、30分こいつ一人で話してんぞみたいな、
うん、
そういうね、内容の本当に、まあ、頭だけをうまいこと切り取って、
まあ、実際さ、その、はい、地上波の方になると、
はい、
時間でもっといっぱいあるじゃないですか。
はい、
もっとあるからこそ、やっぱりその、なんていうのかな、だらだらしちゃいがちなんだよね。
はい、
その中で、やっぱりいかにこう時間をちゃんと区切って、伝えたいことを伝えるかっていうのが、やっぱその三塁語でのね、一つのルールというかね、
はい、
学ぶことなのかなと思うんですけど、
はい、
ね、考えてみれば、お台場の頃からね、
そうですね、
やってきて、
はい、
ラジオドラマも出てね、
はい、
ね、まあ、いろいろありましたけども、
いろいろ楽しい経験をさせていただきました。
ね、これからようやくね、まあ、某いろいろなところで、また、はい、ツイッターで発表されると思うけど、
はい、
羽ばたきますと思いますので、
はい、
またね、これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ、涙の卒業式でした。エンディングいきましょう。
のソメラジ突然の卒業式を挟んでのエンディングでございます。真剣語りは魂の叫びではアイデンティティ5第五人格をご紹介しまして、話題のトレンドリツイートでは男性ピンクご紹介しました。そう、なんかね、こうちょっとしんみりした感じで始めるのも嫌だったので冒頭では言わなかったんですけど、まあ、今回で卒業ということで。そう、はい、しかもね、でもタイトルがさよならの代わりにっていう、こうね、なんだ突然っていういやでも本当にちょっとね、365で、まあ、短くコンパクトに、かつ自分の話したいことの要点をまとめてっていうラジオで一番大事なことを、ね、3年間学ばせていただきまして、本当にありがとうございました。
泣くなけ、
いやでもね、本当に局長には本当に可愛がっていただきまして、ラジオドラマも出させていただいて、本当にいい経験を させていただきました。なかなかね、今やっぱりインターネットでどこでも誰でも好きにねできてしまうからこそ、こうやって人に教えていただくっていうことは貴重な機会だなと思って、ありがたい限りでございましたね。こんなありがたいと言いつつ、本当に好き勝手喋ってただけなので、本当に脈絡もなく自分の好きなものをただひたすら引っ張ってくるっていうね。しかもなんかね、私の好きなところってマニアックというかこだわりが強いから、全部説明した上でその説明の上のここが好きっていうのだから、まあ話が伸びるんですわまあもう本当に局長にもうちょっとまとめろって言われて、いやでもまとめるとなんで好きなのか伝わんないっすよみたいなそんな葛藤も得つつで、一番でもここで本当に長く修行させていただいたなと思います。ちょっとね、まあ、私の個人の活動としてはこれからまだまだ全然続いていくので、ね、365の皆さんとは一旦ここでお別れという形になりますが、またねもし戻ってくることが戻ってくることがありましたらね、その時はどうぞまたよろしくお願いしますという感じですし、ね、本当に個人の活動は続いていくので、ツイッターとかでもね確認していただけたら嬉しいなと思います。番組のねページはまだ全然残るので、まだまだコメントも全然お待ちしてますし、ね、卒業証書掲げてちゃんと帰りたいと思いますので、本当に皆さん27回ありがとうございました。染谷圭の染めラジ第27回目放送、さよならの代わりに、これにて終了でございます。ここまでのお相手は、いや言うて本当に紹介する内容全然最終回の内容じゃなかったなと思ってるけど、全く後悔はしてない染谷圭がお送りしました。それではまたどこかでお会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。